京本文社と講座3月の号を始めさせていただきます、今月から、競争伝、テーマをですね、競争伝において始めさせていただきます。で、競争伝第1回ということで、これは県政競争伝というのが、いつのもと始めるときにですね、何のためにやるのかと、正しさを明らかにする県政競争伝、これを作るためだったり、いつのもと文書跡保存会を作ったときにそれを宣言したわけですね。で、今までも競争伝にいろいろと競争伝の分野もやらせていただきました。で、三日村歌ももう4回ずっと通してやったんですが、その結果、だんだんその競技の面がはっきりいたしましたんで、改めてここでもってですね、経典が廃止されるという雰囲気がだんだんと強くなってまいりまして、それでお勤めも親様が教えた官僚台を囲んでの神楽勤めがお勤めの本当の姿であるということを、もう7年目になるわけですね。三代新柱が、国々の教会で親様が教えてくださったお勤めをやるべきであるとおっしゃってから、四代新柱さんにそれがバトンタッチされまして、毎年官僚台を囲んでのお勤めが本当であるという宣言をされて、それで今度はですね、今年は120年祭、親様120年祭をさせていただくかさせていただかないかというですね、大変な問題を超えてさせていただくということになったわけです。それは親様の教えてくださったお勤めに復元する各教会がですね、親様が教えてくださったお勤めに復元もしないで何のカンパスやって親様にまみえようかと、そうかっこつけりゃそういう、意味ですね。それでお勤めの復元もできないで親様の年祭だなんて言って、今までみたいに神道みたいにですね、玉串あげてそれで済みましたというような、そんなことではできないはずというので120年祭をさせていただくかいただかないかという問いかけを四代新柱さんがなさってですね、それでそれまでにお勤めの復元を進めようという雰囲気になったわけです。そうなってまいりますと、勤めた順序も変わってくるわけですね。ここで勤めております、よろずよから始まって、十二くだりの手踊りを勤めて、それからちょっと話と、官僚台勤めの神楽勤めを行うというのは、明治16年の雨が降らないためにですね、村人が、磯の上神宮に雨漏りも頼んだけれども、雨降らないと、よろず助けて言うんだから、中山美希さんお願いいたしますというふうに村人が寄ってまいりまして、その時に雨が降らん時ほど人のために水をやる心を定めよというお言葉いただいて勤めたのがですね、よろずよから十二下り目は、三島神社の森の中で勤めた。でこれは後に問題になりますですね、この警察にお屋敷に住んでいるっていうか、お屋敷の水を二尺ほどの水を越えて塀もないところに山沢良次郎が16年まで住み、そしてその後為蔵が住んでいたと。でその山沢さんが警察にですね連絡をしていたと。 でそのことは明治14年のこれは親様ご苦労ということになりますと、一番問題になりますのが明治14年の節ということなんですが、これは後に詳しくやります。今日はまず19年の最後のご苦労ということ、これを詳しくお聞かせいただきたいという希望がもう至るところから出てまいりまして、どうしてもこれは先に、親様の雛形伝記を語るにはですね、どうしてもこのことを最初に理解したいという人が多いもんですから、今日は19年2月18日から親様最後のご苦労と言われている状況を詳しくお話しするんですが、何しろ警察に捕らわれる本当の原因はこの山沢良次郎の手続き書というものが警察に出ておりまして、そしてその内容は国の禁止している神を祀って、そして神明かりと称して人をで、お金を騙し取っているという書類が山沢良次郎の名前で台車に書かせて警察に出ている。これが明治14年9月18日の日付でそういうことが出ているわけです。でそこから親様が警察にご苦労ください、人を集めてお金を騙し取ると、これからも騙し取るということが書いてあるわけですから、だから事前に警察が迎えに来ちゃうわけです。罪なくして警察が迎えに来るという事態が、この山沢親子の行動でもってですね、警察が動くんで、お屋敷で十二くだりやってると丹波市警察からすぐに人が親様を迎えに来てしまうということで、三島神社の森で行うわけです。そして十二くだり終わりましてから、神楽勤めをまず牛虎の方向牛萩原、久志村の牛萩場で勤める、それから、右回りに四隅でもって神楽勤めを勤めるということが、記録されているというより、これは教祖伝としてそういう順序で行われたことが出版されております。でまずお勤めがそういう順序で行われるようになるわけですね。それでそのお勤めがまず悪鬼を払うて助けたまえ天領の御事というこのお勤めは、朝夕のお勤めとしても明治21年東京に神道天理教会本部ができた時に東京で作られた、悪鬼を払うて助けたまえ天領の御事というお勤めとお授けは、親様ね、本席さんがお許しにならないのに東京本部で作ってしまったと。でそれが朝夕のお勤めとして行われたわけですね。でけれどもおじばに本部を移しましてからも、おじばの先生方、特に本席さんは頑として、神楽勤めに悪鬼を払うて助けたまえ天領の御事を加えることを許しませんでした。それで、神楽勤めに天領の御事の務めが加わったのは、本席さんも亡くなり初代神柱も亡くなり、そしてどういうことか、松村吉太郎当時の大教生がですね、十何年も前に一派独立の時に高官に賄賂を送ったというようなことが蒸し返されまして、未決に交流されると、拘置されると。でそういう状況で山沢為三さんが一人舞台になりまして、そして神楽勤めに天領の御事を加えたのが大正5年、親様30年歳の時からなんです。もちろん親様のいらっしゃった時、天領の御事などというのは、崇めるはずがないんですね。親様は神様扱いするはずがないと。 そういう、まあ、ことですから、お勤めもご本部をはじめ各教会、親様が教えたお勤めをするべきだという、まあ、三大神柱さんから7年にわたって、もう7年目の、繰り返しですね、正月26日におっしゃっている、そのことを進めますと経典を廃止しなくちゃならない。経典が親様の教えでないのはこれどなたも承知ない。明治経典は、危機神話に基づきまして天皇制軍国主義を推進するために、天皇公認宗教になるために編纂されたものであると、これ多神教でできていたと。そして戦後の経典はですね、復元を打ち出しましても、宗教を統制しているのはマッカーサー司令部であると。マッカーサー司令部がほとんどキリスト教徒によって構成されておりますから、キリスト教と同じ性質の一神教の天理教経典全編を作り、一神教はご承知のようにキリスト教イスラム殺し合うほど憎しみ合ってますから、天理教一神教というともしかすると憎まれて壊滅させられてしまうと。その場合には後編輪廻転生というのは、この地球の人口を半分分けするほど一神教と輪廻転生というのが世界の常識ですから、天理教経典後編というものが作られた。これは、GHQ でマッカーサー司令部を呼ぶわけです。ゼネラルヘッドコーター、これがマッカーサー司令部の頭文字なんですね。で GHQ の占領政策対策として狂気が作られ、経典が作られたというのは、天理教辞典の狂気というところをご覧になりますと、そういうふうにもうちゃんと書いてあるわけです。で経典が親様の教えを説いたものではないと。親様の教えは三日浦歌お筆先本席が指導したのを記録したのがお差し図と、これがお道の教理のもとでありまして、経典は王法の理であるということがはっきりしているわけです。と親様の教えたお勤めというものを正しく行うためには、まず天領の御事のお勤めを廃止しなければならない。当然のこととして、天領の御事という一神教でまとめた現在の経典も廃止しなければならないというのがですね、まあ、何しろ7年目と言いますと、まあ、ざくばらんに言いますとですね、マリリン・モンローの映画でも7年目の浮気なんていうのがございまして、最初の心を定めても揺らぐ時なんですね。この7年目という時言い続けてきまして、この経典が間違いであり、天理用の御事の務めがお休み時代なかったということを言い続けてきたんで、もうどんな頑固なですね、教会本部が天皇制軍国主義を教え続けようとしましても、もう揺らぐ時期なんです。で揺らがせなくちゃならないのが復元を進め、真理を持って親様の教えを取り継ごうという取り継ぎには、これはその体制を変えなくちゃならないんですね。でそういう時期になっておりますので、まあ経典が廃止されました時に、今の教祖伝はですね、架空な天領の御事のお勤めを教えた中山美希という伝記になっているわけです。ですから全部崩壊するわけですね。で大体神様というこの観念がですね、ここから、まあ、大事なことになってくるんですが、この神というこの言葉が親様の教えではこれ真理を指しています。ところが日本の今までの伝統ですと、まあ、それが一番極端なのは、天皇の先祖を神々とする天皇神道と、 国家神道体制ですが、そこではやっぱり支配者をですね、これを神と呼んでるんです。今でも、鈴木宗男議員がですね、お上に認めてもらってない NGO なんていう組織はですね、そんなの応援する必要はないなどということをですね、国会で喋ってしまうというようなですね、まだこういう考えが強いわけです。お上という考え、まあ、もっとも各家庭行きますと、旦那さんを座布団にして祝ってるのはどこの家もお上さんなんで、まあ、どうしてもそういう言葉の関係で神というのは支配者を指すというのが日本の常識にまだなっていて、これは揺らがないんですが、おやさまの教えはそうじゃないんです。これはもう支配者を神というのはですね、今一番もう人類の歴史を一貫して争っている、まあ、ギリシャローマの多神教からあるのが古いんですが、その後一神教の旧約聖書というものを信じているところが凄まじいお互いに殺し合いをいたしまして、神という言葉をアラと呼んだり、エホバと呼んだり、ヤハウェと呼んだりする人たちが、我が神の敵を殺せと、もう歴史遡れば遡るだけ殺し合いをしているというのが凄まじく今世界の注目を集めているのはアメリカとアフガニスタンの問題なんですね。あれはキリスト教徒とイスラム教徒、これがもう凄まじい限りない殺し合いに発展するんじゃないかと、みんな世界中が今怯えてるくらいで、その世界中の常識が神とは支配者のことを指している。でそれを親様はこれを根本から改めたのが、今までにないことばかり言いかけでよろず助けの務め教えるというこのお筆先を持ってですね、それでは務めの理が神であるという、ことをはっきりとさせたわけです。そしてこのお務めの理というのは、世界は助けでも拝み祈祷で行くでなしと、世界は拝み祈祷で支配者に服従してご利益をもらうと、これ支配者に服従すると出世させてもらいます、服従しないと殺される、これが人間社会の昔からの伝統なんです。それで支配者に服従してご利益をもらう、服従しなければ罰としてまず殺される、そういうので教えていたのが従来の思想宗教、みんな世界の常識になっていたわけです。でそれを親様が助けでも拝み祈祷で行くでなしで、伺いというのは支配者の意向を伺って先取りして、支配者が何を望んでいるか、はい、それをやりますというのは伺い、それが占いになっているわけです。で支配者に従うようなことをやめて、そんなもんで行くんじゃないよという意味です。まあ、私が専任の時ですね、一期講師の教育係として話している時に、四国の船が沈んだで今有名になっている宇和島という地域から来ている教会さんが一期講師なんで、その先生が生徒にですね、お筆先に助けでも拝み祈祷で筆なしとおっしゃっていると、だから拝み祈祷一生懸命やらなくちゃいけないんだと抗議してる。これちょっと困ったなと思いまして、先生お筆先を行くでなしって書いたんですけど、だから行くでなしと言ったんだっていうのがアクセントがちょっと違うんです。で宇和島弁では助けでも拝み祈祷で行くんですよというのを丁寧に言うとき、行くでなしとこう言うんだっていうんです。ですからアクセントのつけようで拝み祈祷じゃないんだよという意味に取る人と、拝み祈祷なんですよって取る人が、お筆先の文字では両方が分かれちゃうんです。で僕は宇和島地域だけかなと思ったら、猪苗代湖の向こうの方に広範囲にそういう行くでなしというのは 小上人で行くんですよという意味だっていう地域があって、まあ、いや日本庭園は白いもんだと思ったんですが、そういうふうにですね、お筆先読んでも、そのお筆先に忠実に抗議してくださいと言っても、支配者に仕えてご利益もらう、これが信仰の本筋だっていうのが世界の常識なんです。それでその今までにないことを教える、それがお勤めだと言って、そのお勤めがですね、このところよろずのことを解き聞かす神一条で胸の内より、分かるよ胸の内で師範を人助けたら助かると、こうつながるんですね。その場合にこのところよろずのことを解き聞かすというのは何かというと、世界の真理、人の世の、これはまずちょっと話で天然自然の調和と同じように、夫婦を、男だね女だね調和をとって、次の命を作るという、この真理に基づいて陰陽の調和を取れた人を助ける心の人間を、このお勤めで生み出すんだと、よきづきの世界をこのお勤めで作り出すんだということをちょっと話で教えて、そして何を教えたかというと、あれですね、これはいいカードができたんですが、これがお道の人の心構えとして、最初の観道大事とはですね、人の喜び楽しむのに生まれついたのこの私ということを、自分の性質を確認するんだと。この観道大事の調和、調和の中から生まれたということですね。そして調和が取れていると、今の私たちの現在天然自然の理はですね、調和が取れていると遺産で暮らせる、調和が乱れると苦しみ悩みですね、ついには死に至るような調和の乱れというものが諌めない原因であると、ここまで育ってきたんだと、人を助ける心が諌めるんだと、こういう。そしてこれからは夫婦が助け合ったら完全ない子供までニコニコと諌んで暮らすだろうと、今までの信仰は神に仕え、神の掟を守ってですね、一生懸命神様にお仕えし、服従した者にだけご利益やると、服従しない者には罰があるというのにですね、親様が教えてくださったのは、親が助け合ったら子供がまず勇むだろう、考える力もない子供が、助け合いできない子供が勇むんだと、人を助ける真心に自分で気がついて、人を助ける真心を助け合っているところでは、助け合えない人、助ける心がない人までみんなが諌めるんだ。それは幼児、老人、病人、助け合えない人まで諌む。それどころか、まだ助け合うほど成人していない草木に至るまで、微生物に至るまで、人々が助け合うと、次の命を生き人を生み出すような調和が来るんだ、ということを、三度目の観道大勤めで、教えたわけですね。これがお道の極意なんです。で、まあ、ここのところでもってですね、確認、私一人がこれ言っていちゃまずいなと思っていたの。私はよく、私の父は藩籍、関東の人は別籍一回関東から来ると五席運べたんです。新幹線ができてから三席になっちゃったんですが、まあ、昔は一回来ると五席運べた、それを藩籍と称した。お授け許されていないんですけれども、私の父は藩籍でお授けして回ったって、それでどんどんと審査ができて、でそれを私一生懸命言うと、なんか本部に反乱を起こしてるみたいで、お授け許す人の権利を損なうみたいで、藩籍の時からお授け回っていたんだという話をしていたんですが、実はその八木先生っていうのは東本初代の旦那なんですが、その方もお授けするときにですね、一生懸命記念を凝らして、お授け許されないうちからお助けしたんだというのを聞いて、その弟子の私の父も藩籍でお助け回った、で信者ができたと。でそれでも話すのを控えていたんですが、このところで本妻部内で一番古い教会の、まあ 昔からその一族が後継者と、まあ、見なされていた人が九州に布教して教会を作った人、その人が来て、その私たちが聞いたその小和蔵ぐらい一番古い教会の最初のお助けも会長になった人は半席で、別席五席で お助けもあって、信者がどんどんできちゃった。で、信者ができて教会ができちゃったのに何の資格もない、別科出てない。それで私の母が初代会長になりまして、まあ、上級の奥さんが初代会長になって、そ、教会ができちゃってからその布教した人が教皇別会半年行って資格を持ってきて二代会長になったという、そういう経緯のある教会なんです。で、その満席にもなっていない、お授けも許されていない、その人が教会作るまでに信者できたお助けはどういうふうに行っていたかといったら半老大なんだと。これは村田浩介さんのですね、村田浩介さんのいただいたお冊子というのがですね、ここに出ているんですが、お勤めの通りに取り次ぎなさいと言って、ちょっと話し金の言うことを聞いてくれ、足利のことは言わんでな、この世の地と天と片付いて夫婦をこしらえてたんでな、これはこの世の始めだし、よしよし、それから足利を払って助け先を見せるすまして官房代、これで取り次ぎなさいと。この村田浩介さんのお冊子図を見ましたら、その前のところに小松小吉さんのお授けの許しが、そのお授けの許しが何て書いてあるのかと言いましたら、足利払いの授け許しをこうという言葉だ。足利払いの授けというのは、足利を払うっていうところまでは、足利を払うて助けすき込む一列しまして官老大であろうと、足利を払うて助けたまえ天領の御事と後で作った言葉であろうと、足利払いまで同じなんですから、この足利払いの授けの利を許しを請こうと言われた。それで思い出したのは、私がお授け許された時に二代新橋さんから、今日より足利払いの授けの利を十分に授け置こうと、この言葉でお授け許されたんです。足利払いの授けだった。それでお指図には、今まで何の授け何の授けと言ってどうも見られているから、お勤め通り、神楽勤め通りやれと言って、官老大の言葉はお指図に出ているわけです。それで党の初代会長はそれを聞いておりますので、党の初代会長のお授け許した時には天領の御事の授けと言われたんですが、親様も本席さんも本当はこのちょっと話官老大であると、お指図通りだというので、当本では必ず足利払い助けたまえ天領の御事ってお授け許されたという時代でも、ちょっと話と官老大のお務めは必ず務めてた。現在でも当本ではお願い勤めというとちょっと話と官老大です。朝の人もあとみんな教区北先生がもう一度教わりまして、ちょっと話から官老大勤めまでやるわけです。で、そういうふうにきちんとやっておりますんで、私の父も足利を払うて助け席を一列つまして官老大、これ3回やって、官老、私が足利黒使い払って助けせき込むという親様の心になった、それで官老あんたに取り次ぎますという形をやるわけです。それが私の父のお助けの最初だった。で、その時の心構えというのもここのところで整理し固まりましたのが、この元の理はむくみすっきつないつっぱりの調和があって命が生まれた、調和なきりゃ死んでしまうんだと。人間は調和をとって喜ぶ性質がある、人の喜び楽しみように生まれついた私だという自覚が最初の3回の官老大勤めだと。そして次が、現在成人した私は助け合うと喜べ、争ったら勇む、 これを確認する。で3度目は陽気づくめの世を作る南寿佑の生きがいで陽気に暮らしている私であるという確認して、そして大事なのはその後お互いにお授け取り継ぐ人も取り継がれた人もこの世の甘露になって働きましょうという心定めだったんです。まあ、これはこの保存会館というのがですね、この文化と保存会できてすぐに保存会館というのを作りました。その時の最後、親の生きながた思うたら届かぬ至らぬこの身でも陽気づくめの世を目指し私もなります世の甘露という、これ黒田節の、まあ、4番、この保存会館の4番が私もなります世の甘露というので、これが養獄の心構えである。お授けはこの心を取り継ぐんだということでまとまっていたんですが、ようやくいろんな諸般の事情で経典も廃止しなくちゃならん、そうなったらお授けというのは拝み祈祷でご利益願うもんじゃなくって自分が甘露をいただくんじゃないんでしょ、自分が甘露になって世の人の心の安らぎ寿命が伸びるような甘露に自分がなりきるというのがお道の入門であり修行なんだということを言えるようにこのお勤めというものをはっきりと改めるんですね。まあその妨げになっているのが経典ですから、経典を廃止の機運があった時にこの心構えをちゃんとしとかなくちゃいけない。そうなりますと親様の伝記も天領の御事の天皇の先祖をあがめて自分が出世するような信仰を教えた親様ではないということをはっきりさせなくちゃならない。そこでこの、親様の生涯の性質をですねまとめる、そのためには一番はっきりしているのが一の元文書の最後のご苦労の取り調べなんです。でもそれ以前の取り調べが伝わってないんです。というのは親様は最初に警察に、捕らえられましたのは今言った山田良次郎さんの取り手続き書というのを台車に書かして、親様が赤秋を着て天輪王の御事という神名を唱えて、これが明治6年の太政官告で出ているこの禁止な、これで安土三子一子係一と失明者に等の修行禁止という太政官告なんですが、神がかりもいかん、ご祈祷もいかん、こういう動物救うなんていう狐付きなんていうのもいかんというんですが、天皇の先祖の神にご利益願うのは奨励してるんです。天皇の罪軍国主義はですから、亀山上皇が皇太神宮に乗ったらもうこの船はみんな沈むほどの神風が吹いた、これ政府は宣伝してるわ。天皇の先祖の神にお願いするんなら結構だ、それは奨励する、ご利益あるんだよ、だけど他の神のご利益を取っちゃいかん、これがこの法律の意味で、それを山沢さんのこの手続き書は冒頭にですね、親様が赤木を着て天輪王の御事という天皇家の先祖にはない神名を唱えて人を騙しています、第一行目に書いてある。実際には山沢良次郎が泥御子を着て天皇の先祖の神々並べてそれを天輪王の御事と言うんだと、山沢良次郎がこの法律違反を教えて拝み祈祷をやってるんです。それを親様が赤木を着て信じられてる神様を祀って ご利益あるんだから金を出せと取っておりますという書類が出てるんです。で、人を騙して金取るために人を集めておりますという手続き書ですから、それを受け取った警察はですね、 これびっくりするわけです。そんな堂々と法律違反やってんのかと。それで信者総代、これが9月18日の日付です。信者総代の中田木三郎を呼びました。9月27日10日間それで山沢良次郎が、中山美智が禁じている神を祀って拝み祈祷で人を騙して金を取ると言ってるけれども、どうなんだお前そういう信者総代としてどうなんだって言わないと、いやそんなことありません、一緒に暮らしてるのに山沢がやってるんだと。そうなるともういくら指定しましても赤ひろしてた、はい赤ひろの人騙してるまで警察庁署に今度かかれちゃう。それで人集めてたら、はい集めなさい、祭りやっております、人をやってるじゃない、国の許可取ってんのか、天皇家の先祖祀ってんのか、いいえ、それじゃあ法律違反、人騙して。で今度はその後にですね、日付がもう出たんですが、今度28日翌日、辻中作も死んだそうです。呼びつけまして、山沢も中田も赤毛を着て国の禁止している神様のご利益を説いて人集めして、これからも金を取ろうとしていると言っているが、お前はどうなんだと、こうやられるわけです。こうなったらもう昔の警察なんていうのは、それは違いますなんて言ったって追いつかない、警察庁所にみんな出てる。こうやって日付を追いますと、えってびっくりするんです。その後同じようにその9月28日に取り調べられた辻中作さんが10月7日にまた呼びつけられて、これを確認をされてしまうわけです。そして親様が初めて警察に捕らえられた。これ最初のご苦労は明治14年なんです。どうも広報調査員を見ますと、股間さんが亡くなった時、ご苦労中の親様は特別に許しを得て股間さんの亡くなったところへ帰ってきたと、こういうふうに書いたんですが、実はあれは親様の方が、私が教えているのは神道ではありません、修士や山沢が神道で天皇家の先祖を拝んでますが、私が教えているのは助けども拝み祈祷で行くでなしですという3号4号の布石を出しまして、そこには高山の真の柱東神や天皇は侵略侵者だと、東神コロリこれを待つなりまで書いたんですから、とんでもないことだと言って、それじゃあ修士山沢が許可を得て天皇の先祖十二柱を務めましょうに祀っているというのは、これはそんなことを許すわけにいかんと、幹が違うことを教えてるというのは許すわけにいかん、でも県庁で取り調べる、山村御殿に県が出張して取り調べたのが明治7年で、明治8年には県庁は今の興福寺一条院門前寺の場所が県庁、今の裁判所ですね、なら裁判所が当時の興福寺一条院門跡の場所だったわけです。でそこが県庁だった。そこに、中山美希調べることがあるから来いというので行きました。それでそういう昔は役所のそばに合宿っていうのがあった。これ別名くじ宿っていう、公家ごとの宿と。でその宿屋の主が大抵大、今で言えば大将、司法書士だったんですね。これはもう東京の伝馬町でもそうですし、みんなその官庁のところにはくじ宿があったんです。でそのくじ宿で境虎という屋号のところに親様泊まって県庁で連続して取り調べ受けてるわけです。今みたいに10分間で、この頃渋滞があって10分間で行きませんけれども、ここからは9キロないんです。東本詰所から9キロですから、ここから8キロしかないですね、佐賀さんの家まで行っても、興福寺まで行っても。で今なら 自転車で行ってもわけないんです。自動車でお休み行ってもわけないんですが、当時はこれ大変な道のりですから泊まっていたんです。境虎という釘宿に泊まっていた。でそれを特別に許しなきゃいけなくたって自分が泊まってるんですから帰ってこられたんですが、あたかも親様が警察に捕らえられたように本部は話してるんですね。でそこらも正さなくちゃならないわけです。でそういうこともきちんと、まあ、正しまして、14年初めて親様が赤木を着て天輪王の御事と唱えて拝み祈祷で人を騙して金を取りますと、今度は中山美紀の名前で警察に書類を出した。もちろん親様は書きません。代表が書いた。それでその名前がですね、中山松江、母中山美紀ということになってますから、松江さんが代表屋に言って、そしてもって親様が捕らえられてしまった。それでこれは山沢さんの泥見交通そのまんま親様が教えたように書いているわけです。でそういうことが、この泥見後期をのようなことを教えて許可を願い出れば許されるんです。親様がそんな天皇家の先祖にご利益信心をお願いすることを禁止しているから違法行為ということになるわけです。この支配者にお願いしてご利益をもらうという世間の常識に対して、今までにないことばかり言いかけてというお勤めの真理で、人を助ける真心で生きるんでなければこの世は収まらないと。その当時田舎の本なんでもない借家の女がですね、こんなこと言って、大哲学者でもないし将軍家の指南するですね、もう勉強の先生でもないと、天皇家のその学問書でもないと、本なんでもない借家の女が将軍の先祖を頼むんでもないし、天皇の先祖にお願いするんでもない、自分の本性は人の喜びで楽しみにできてるんだ、この本性を歪めずにそれを伸び伸びと教えれば世界が収まるんだと。これが大変なことなんです。日本でも世界でもどこでもですね、一神教の世界でも輪廻転生の世界でも儒教の世界でも君主に服従せ、親に服従せ、忠孝が基本になっているんです。これ服従ということは実は自分の心を押し殺すことだ。親様はたとえ親の言うことを聞くんでも、これ親って奥手先で親様のことを指してるんですが、親様の言葉に従うんでもただ黙って服従したんじゃいさめないよと言っている、教えている親様が言うんです。私の言ったことをしっかり思案してなるほどなと思ったら、私に服従じゃなしに自分の本性から考えてなるほどなと思ったら自分を生かす道なんだと。服従は一切なしで自分の本性に基づいて自分の心を解放して、そして助け合うことがこの世の治めりだと、こういうふうに教えてる。これ今アメリカとアフガニスタンの争いがキリスト教とイスラムの果てしない殺し合いがどこまで続くか分かんないって世界中が怯えてる。アメリカの代理戦争、キリスト教徒の代理でキリスト教徒から金もらってユダヤ教のイスラエルという国がもうずっとくすぶり続けてですね、もう火が消えてもまた燃え出しそうな、まあ、火種になっているのがユダヤ教ですね。そういう世界を見ますと、親様のおっしゃっているこれが、まあ、全く違うんです。違う、もう全く今までにないことを教えている。あのユダヤ教イスラム教キリストのこの争いはですね、これ何とも言ってますけど、旧約聖書で信仰すれば神のご利益で不栄を地に見てよ、そして全ての生き物を支配せよと、 言ってもらったんだ私たちはという人間同士が世界を支配しようとして争うんです。でそこにご丁寧に支配するというのは食べてもいいって書いてある。いや大変なんです。物欲支配欲でもって相手を支配して食い物にしていい、これが信仰の目的だと教えているこの世界の争うのが当然だと言ってる。そこを解決策として教えた仏教でも人間の本性は欲だと、それが欲の苦の沙汰を現実しているんだと偏った考えを捨てたお釈迦様が見ても人間の本性は欲だということになっているんです。それをイエス様が人間の本性は助け合いをして喜ぶ本性を持っているんだと今までいないことを教えたんです。これがお道の目的なんです。これを明らかにしなくちゃならない。それで上様がこの弾圧を受けたという一のもとのこの事件も最初はですね2月18日にこの捕らえられた時のことをこれあれなんですね、新柱さんが三代新柱さんが大失言をなさったことある。1月26日の神殿講話でもある。大祭の神殿講話で親友校の人たちが親様の教えに忠実にお勤めをさせていただきたいと言って願い出てきたと。親友校の人たちが親様の教えに忠実にお勤めをさせていただきたいと言って願い出てきたと。でそれ本部がお勤めしちゃ困るというのに親様の教えに忠実に信仰が正しく行うんだからお勤めをやったと強行したのでそれを警察に密告する者がいてですね、それで警察が来て、その人たちを追い散らし親様を逮捕したと。いくら正しい信仰をしても親様の教えに忠実でも本部の言うことに聞かなくちゃいけないんだと。でその時に親様はじっと教会本部が設立される運動をご覧くださって、設立親様がご覧くださっている中で教会が設立を許されたんだから、その教会本部の言うことに従わなければ親様に背いたことになると、こういう講演をしちまったことがあるんです。すぐ2ヶ月後に本妻280号でそれは間違いだと、事実とも違う、親友校の人はそんなことはなかった、こういうふうに申し出たのを私本妻に書いたんです。正しいことをやっても本部が親様の教えに正しくても本部の言うことを聞かなければ親様への謀反人だという、それは教会設立をですね親様はご覧になってて、誰が考えたって親様明治20年に身を隠されてる、それは21年の教会本部設立をじっとご覧になってお許しくだされたと、ご存命の理だからじっとご覧になって許したんだと。土井様が許した、教会本部の言うことを聞かないのは親様の教えに忠実でも親様への無言だとわけわかんない講演をしたんです。それでその時にただ矛盾してるっていうだけじゃなしに親友校の子孫っていうのが大勢いるわけです。何しろ敷島系とはみんな親友校の方々ですから、その有力な、養牧の子孫がですね、これでは私が死んでも死にきれんと、そう言ってきたのがですね、新友校の人は最初にですね、新友校は初代新柱のお言葉に従っていたんだと。お勤め、まず初代新柱の言うことに従って中山家にも入らなかった。それでお屋敷でお勤めしなかった。 豆腐屋でお勤めしたのは22、3人。その時はみんな新宿は帰ってしまっていた。それで、山本利三郎さんが太鼓を叩き、上村校長さんが地方を務めて、300人はお手売りしたんではなく22、3人であると。で、警察にお勤めをしているところは見られていない。親様が捕らえられたのは、新之助さんが岡田洋之助さんに命じて、警察に知らせたからということは、本席も先生方も知っていたはずと。で、その時は、もう一度詳しく言いますと、このお屋敷がですね、この勤め場所に、天皇家の先祖、今度は戸頭を、山沢為三さんが、良次郎が16年に死にました。山沢為三が、この、ご休息所のすぐ裏、大西半三郎の次男に自分の家を借りたのか作ったのか知りませんが、そこに住んで、そしてこの神道教会を山沢さんの指導で作ったわけです。で、この時に明治18年5月23日に神道直轄六島教会として天理教会が許された。これは書類できちんとして広報教祖伝にも書いてあるんですけれども、この時の会長の名前が書いてない。どこにも書類が発表になってないんです。それで新之助さんの伝記を詳しく調べますと、明治19年12月24日に神道天理教会会長になった。19年12月です。19年1月15日、新暦で2月18日のこの時は、新之助さんは会長じゃなかったんです。誰が会長だったんだろうか。それが本部一切発表なし。書類を見せたことなし。ただここで推定は、新之助さんが未成年であるからといって、後見人として、幸田忠三郎という名前が、あって、そして、一時この時はどこに住んでいたかはっきりしないんですが、この時も私は門屋に幸田忠三郎さん住んでいたことになっていたんじゃないか。これたとえ留守でもそこにいたことになっていたんじゃないかと。それで山沢さんがいつもここにいて指令を出し、幸田さんも山沢さんの親戚ですから、山沢為三が名義人なのか、幸田忠三郎が名義人なのか、会長なのか、そこ分かりませんが、実質支配は為三であったんです。それで、ここでもってですね、山沢さんの支配で、幸田忠三郎さんか、山沢さんが会長で、それで次の、会長になるのが新之助さんと私もが見ていたわけです。で、そういう状況の中で新友好の人たちが、これ参拝に来たと、お勤めをさせていただきたいと言ってきた。これにはいろいろ事前にこれ知っておかなくちゃならないのはですね、この新友好というのはどういうふうにできたかと言いますと、天林王公社というものが修司さんと山沢さんとで作られました。親様はそんな拝み人はいかんと。そしてここにですね、この天林王公社の時はご休息者ありません。で、この上段の間に天林王曼荼羅といっても、拝み祈祷に使う天林王曼荼羅というのがあるんです。星曼荼羅、星に願いをかけるという伝統で作られた。その天輪王曼荼羅、星曼荼羅を祀りまして、人間を作った天皇家の先祖の神々っていう、そこにあります、死柄木雄亭が書いた一対の蛇体に人間の顔がついた国蔵たちを持たれた国さずき月読みという一対ずつの蛇がとぐろを巻いて、そこの子に人間の顔がついている。これが神様だって。これは当時、吉田神宮官僚では天皇家の先祖を蛇神として 祀っていた。天皇家は竜であると、神々は蛇であるという信仰を教えてましたから、志村修平も、そういう心臓を書いていたんだと。それがこの冗談にかかっていたんです。そんなことを教えていたんですね。でそれを今度は天皇皇舎は親様がここで官房大臣ともやって取っ払って、あとを今度はその戸柱の神を、そういう書いたのはもうよそ行きましてですね、これが回り回って昭和になって本部に売りつけになんか来た人がいるんですが、まあ、それはもうなくなってる。ここに天皇の先祖と柱を祀っているということにいたしまして、神道教会を設立したわけです。でそのいきさつの時に、明治、これ修二さんが明治14年に亡くなりました。その後で、山中中七の娘小磯さんという人が山田伊八郎のところに嫁いだわけです。とがその修二さんが死んだ後嫁いだと。これ山中中七の家では、親様は小磯を修二さんの嫁さんにと言っておられたんだっていうことが山中家の記録に載っています。ということは修二さんがいるとき、小磯さんは修二さんの、そういう山中家が記録しているような間柄にあったんじゃないかとも推定されている。で、修二さん亡くなったので山田伊八郎のところへ嫁いだ。その縁で山田伊八郎が、お参りに来た。そのお参りに来たときに、親友組というものが作られた。これ親友組が作ったのがですね、そのところはそう。でこれが15、そして、倉橋村っていうところでもって山田伊八郎さんが親友組という時は、修二さん名義で作った、山田さん修二さん名義で作った親友校の天輪王校舎の親友組であったんです。8個の家でもって作った天輪王校舎の親友組と。それを明治15年に親様が天輪王校舎取っ払いしました。これが冗談で官房大学がやることで警察によってこれを全部取っ払ったんです。で天輪王校舎も閉鎖というのを届けました。その事情の時に、松江さんも15年に死んでるわけです。でその松江さん死んだ後天輪王校舎が亡くなりましたんで、今度は親様が親様の直属の親友校天元校というように天輪王校舎と言っていたのと同格の親様直属の校舎を各地にやったわけです。それまでは修二さんの天輪王校舎の下の何々組であったんです。それを修二さん亡くなり松江さんが後継いでやるって言ったんですが、松江さんも後を追って、修二さんの後を追って亡くなったと書いているんで、どういう死に方なのか、修二さんが死んだ場所で亡くなっておりますんで、多分後を追ったんじゃないかと言われているんです。そういう状況で松江さんも亡くなった。その後に親様直属の今度は組ではなしに校というものが各村に作られた。でそういうふうになって、 まあ、親友になった時にですね、16年になりますと山沢良次郎が死んでおりますんで、拝み祈祷の山中忠一さんたちは尻込みするわけです。親さん拝み祈祷やっちゃいかんと、お手振り講者だと、こう言われる。それで16年の1月にこの山田伊八郎さんと隣にいた上村喜三郎さんというのを話しまして、それじゃああんたら天輪を後者の拝み祈祷の親友組を辞めるというなら、私が親様直属の親友校を受け継ぎますから、引き継ぎをしましょうと、こういうふうに話し合いをいたしまして、16年からは、上村喜三郎が親様直属の親友校になったわけです。それで16年、ちょうどご承知のように御休息所が作られる年です。修二さんも松江さんも死んで、天輪王公社という拝み祈祷のこういうのがなくなってますから、天皇の先祖も全くなくなってますから、お屋敷全体が親様のもとでお勤めを教えるという雰囲気になったわけです。これがお勤めの信仰の、おじばが全部お勤め信仰を教えるということになりまして、そして先生方がここにですね、隣に家借りて高い直しさんも住んでいたと、ような人たちがみんなお手振りを、親様の命を受けて、各今までなんとか天理王校舎で、その天理王校舎はですね、この度の勤め行きを止めるのは名代ないとすぐに退く、親様に厳しく言われて周囲さんが亡くなったように、実際はお勤めやらないと人が集まらないから、お勤めやりましても本当の意味を解かないで、ご利益信心の話ばっかりをしてですね、それで形だけのお勤めして人寄せをする、何しろお勤めやらなければ人が寄らないわけですから、人寄せしても嘘を解いていたんで、いくら人寄せてもこの度の勤め位置を止めるなら名代ないとすぐに退くで、手術は死んでるわけです。でそれを今度はお勤めを正しく教えて、次々と真理を教えていこうということで、親様が弟子を各村に派遣いたしまして、お手振りを教えたと。親友校、まあ、ここに親友校に絞りますが、親友校の上村喜三郎さんは、それじゃあお手振りを教えに来てくれるなって、山本利三郎とかですね、もう当時一生懸命布教していた人みんな、増井三郎も教えに行った、山本利八がまず教えに行ったというふうなですね、もうみんなが教えに行きまして、それで仕事終わると夜食を作ったと、上村喜三郎さん当時なんて言ったもですね、夜食をどんな夜食を作ったかって言ったら醤油飯だって言うんですね。ご飯炊いて醤油を振りかけて、握り飯に醤油をかけてこう出したっていうんです。それでもみんなもう夜食までやってお手振りを教えてくれる、それで意味も教えてくれる、弱いとか違って洋服で争ってるのが散財の頃じゃないとダメだよって言ってくれる、亭主関白と加賀殿下と関白と殿下が争ってるのに、な相手を抑えたって無本の根は太るんだから、何十助けの心で夫婦の助け合いと言うと収まる、もう事情も未情も収めながらお手振りの練習、それが甲本の上村喜三郎さんが夜食まで用意して、仕事終わってから行っても教えてもらえるという、そういう形でもってやったもんですから、それまで8個しかいなかった倉橋村の山田伊八郎さんの親友組があっという間に上村喜三郎さんより先に親様の話聞いてた人までが、いやこれで伸び伸びとお手振りを教えてもらえるわというので寄ってきたんです。その中には上平四郎さんというような東海の初代会長になったという、上平四郎さんという人はとっくにも上村さんよりも山田伊八郎よりも早いんです、進行は。 これは多分親様の妹桑子さんから、聞かされたんだろうと推定されてる。そういう人たちまでが上村喜三郎というのが村の有力者、戸籍を作る時の調査委員に政府から任命されているような有力者でしたから、人民代表なんていう肩書までついてた人なんです。ですからその人が中心になってみんな呼びかけたお手入れ練習だから、もうみんな練習に来る、村々に教えに行くということになりまして、たった丸2年です。もうその受け継いでから丸2年で19年、17年1月に受け継いだと書いてあったのね。16年1月に受け継いで17年18年とやった。それで19年の正月に丸2年のお手振り練習の結集を親様にご覧いただきたいというのでやってきたわけです。一番遠くと言われているのが小西定吉さんで、今宇田分業界になっております。そこから小西さんのところではですね、お屋敷まで13里あったんだぞ、そこも暗いうちから行ったんだって、13里と思ったらですね、往復13里だったんですね。それでもそういう遠くの宇田の方からもやってくる、倉島田の甲本のところよ、それみんな暗いうちに来るはずです。昔の旅っていうのはもう朝暗いうちに、自分の住み慣れた村の方はもう暗いうちでも行かれますから、行っちゃって目的地には昼前に着く、暗くならないうちに村に帰れると。これが乗り物がなくてですね、街灯がない時代の旅の方法だったわけです。それでその日は小正月って言って、お金参りをする伝統があるから、それじゃあ行こうって言って連れ立ってきた。で連れ立ってきたんですが、雪がまだ前日だから2日前だか知りませんが、うんと寒い年で、今度今年みたいにもうどんどんと梅がですね正月に咲いちゃうようなんじゃなくって、ずっと雪が道端に残っているところ、新友校というのは白パッチで有名な、白パッチで尻からげてですね、それで300人もの人が来るわけです。結集してくる、この今ですね300人というとバス6台だなんて言ってなってきちゃうんですが、当時倉橋村からでも約4里あるんですね、と4里弱ですが、そこをずっと歩きますと長い列になっちゃうんです。300人と大変な列になっちゃうんです。道路も狭いですし、それでどんどんどんどんと来まして、昼前に早い人がこの門前にどんどんと来たわけです。今日は新入校が来るぞ、教えに行った人たちの親様のところにみんな待ってるわけです。それでみんな見当をつけてるのは、昼前には着くだろうと見当をつけてるわけです。待ちに待ってる、そこへどんどんとついてきた。そう先に行くのは、揃ってから親様にお目通りしようって言って門の前にこうたまり始めた。まだ列は長い、たまってるうちに新之助さんがここに中入っちゃうまる言い出したんです。っていうのは、これは新党本局って言いたいんですが、まだ事務局って言った時です。新党事務局で新党天皇の先祖を祀る教会として許可は受けたというのは、今で言えば上級の許可を受けたんですが、大阪府の許可を受けた。当時奈良県じゃなくて大阪府だった。それで奈良は大阪府の配下で、大阪府奈良警察署一の元文書という名前だったんですね。でその大阪府の許可を得てないですから、明治13年から集会条例というのがあって、無届けの集会は3人以上いかない、これ政治集会を禁止してる。まあ 3人以上ボードに出たってどうってことないんですが、集会条例でもって人集めちゃいかんと。これ違反していたらこの許可が大阪から取れないぞ、警察から許可取れないぞという状態で神経尖らしている時ですから、山田さんが新之助さんにここで無届けでもって300人もの集会をやったら止められるぞと、はっちゃ困るところや。これ教えた人たちはいいじゃないか、やらしいやりゃ政治集会じゃないんだからというわけです。盆踊りやったらもっと過激なのも、もっとエロなのもいくらでもあるわけですね。3日ぐらいと見たって天皇政府を壊せなんてどこにもないわけです。ですからゆっくり考えれば政治集会じゃないのはわかるんですが、無届けで集まったらうるさいぞというので、それじゃあこの敗者困る、いや、やらしたらいいじゃないかと、こういうふうに言って揉めた山沢さんが新之助さんに知恵を授けたのが、警察の旦那呼んで、警察の旦那は政治集会じゃないと言ったらいい、やらしてやれって言われます。この警察の旦那に止め、無登録の集会いかんって言うと、止められたなら何でもないと。そうじゃあ警察の旦那に止めてもらおうと。まだゾロゾロゾロやってくるの門の前を渡しまして、それでもう住み込み同然に岡田与之助さんが新城の家借りて、毎日親様の御用をやってましたから、お手振り教えに行ったりなんだりしてましたから、だから甲州の新之助さんが岡田与之助に命じて、いつもた文書へ警察の旦那出張をお願いしろって。ところが警察の方はどうやら明治17年頃から民権運動がどんどんどんどん盛んになっていると。どうも中山美紀の教えは天皇に仕えろ、上に仕えろというんじゃなしに、何重助けろという危険思想だと。これは何重助けが危険思想と今の人は分かりはないんですが、私らがまだ中学生の頃は何重助け危険思想だったんです。ですから東本が何重の人をの面倒を見る施設はみんな貴族の子爵様やなんかの親戚を主任にしてですね、そういう施設の長になってもらわなければ何重助けが危険しそうとこうやられた時代なんです。つい57年以前は。ですから明治の時に何重助けということは人権尊重、民権主義と、君主の権力を制限するものであると、こういうその忠義孝行に反する危険思想と思っていた。秩父事件、加賀山事件、みんなもう関東では武力使ってのですね、反乱が起こっていると。どうも中山美紀のとこも民権運動くさいと思っているところで、甲州が取り締まってくれると言ってきたと。でこれは尻尾つかんだぞというわけです。そして甲州が止めてるのに、おばあさまの中山美紀がお勤めやらしてやったらいいじゃないかというので、警察の旦那をお願いしますとこう言ったもんですから、閉めた。警察は人数揃いまして悠々としたんです。何時頃来たか、夕方5時頃来た。もちろん昼に親様の前に大勢来た人はそんな時になりません。この門前でもって死の世話が入って困るというので、それじゃあご迷惑かかるなら、ここで親様に声だけ聞いていただこうというので、門前でもって声を揃えて親様に三日村歌をお聞きいただいた、これだけは伝わっているんです。よろずやめたのか、十二ぐらい歌ったのか、全然そういうことは書いてない。親様はその声を聞かれて、親友子は一の筆やと言って喜ばれたということは伝わっている。でも何しろここでもう親様にお聞きいただいたから、それじゃあまあ帰る前にですね、お昼を使いましょうというので、
したのが豆腐屋旅館村田。門前って興奮調査団に書いていますが、今本通りがここなんです。この中山家の前の通りっていうのはちょうど天柱の方か、あ、今天柱じゃないか、中王子、あそこの延長がここなんです。門前っていうのは上司屋って、今は装束屋さんですが、この時関東炊き、関東炊きって分かります？おでんのことです。関東炊きやっていた、この足立さんも関東炊きやっていた。それでここでもってわーっと、まあ、大変な300人って言ったら大変な人数ですから、ああお聞かせいただいた人、まあそれで帰ろうやと、お参りも済んだというので、こう来てここでお汁をしまして、300人の人たちがみんな帰ったわけです。それで後に残った甲本甲脇、各村の甲本甲脇22、3人が残った。その人たちはやっぱりお勤めやらせてもらおうよって豆腐屋旅館でやったの。この建物は水郷寮と春道の付属屋として建物そのまま残ってます。水郷寮の方は最近建て替えたかどうか私、分かりませんが、春道の付属屋の方は中へ入って2階も上げてもらいました。ちょっとした建物で、こんな大勢がお手振りできるような広い場所ではございません。今の爪章の大広間なんていうお手振りやったらそんな感じもございません。普通のもう部屋がいくつか2階にあるだけで、でそこで山本利三郎は太鼓を持って、気の毒だ、せっかく来たのに俺は太鼓叩いてやると。高井直樹さんも自分が教えに行ったところですから、豆腐屋の2階で一緒にお手振りやった。でそんなのもやっぱり昼ちょっとには全部12くらいやったって1時間で終わっちゃいますから、今って大きい太鼓でドーンと響くのでゆっくりおじ歌うと1時間20分もかかりますけれども、あの普通で歌いますと神楽包みをやっても1時間で済んじゃうんです。小さな太鼓ですと、もちろん全部済んじゃいます。みんなが帰った後、午後5時頃ジュンサが来るまで、多分今日はまあこれで済んだなぁなんて言っていっぱいやってたと思うんですね。甲本甲脇はだいたいそういう筋書きになってる。その人たちは泊まるつもりなんです。もう午後5時に旅館にいた人がそれから夜道かけて帰るようなことは当時いたしません。みんな帰る人は帰っちゃった。そこへ突如として警察が来たって言うんで、22、3人の人もバーッと逃げていった。甲本の校長さんって呼んでましたが、上村さんはいや私の責任ですって駆けつける。もちろん高井さんもですね、岡田洋介もみんな駆けつけるんですね。山本利三郎もえおやさまなって言っていった。でそういうふうにしてここに来たんですが、またここに戻りますが、この時にですね、巡査はここで何言ったかと言いますと、ここに親様の今にこういうものがあるのか。甲本教祖伝では赤い切れに字が書いてあってお守りだって言うんですが、取り調べは菊のもんですから、親様の赤木で作った月日の門が親様の部屋から出た。それで警察では閉めたというわけです。それでまあ何しろ本を来まして、そしてここから行って、親様は人力車お医者さんと二人乗りに乗ったと。で他の 中田さんにお前もお勤めやれと言ったのか、増井三郎もお前もお勤めやれと言ったのか、はいはい来ました。この時多分山本利三郎やなんかはまだ豆腐屋にいたんだろうと思うんですよ。でこの親様のそばにいた中田さんと増井さんが新之助が止めたにもかかわらずお勤めやらしてやれと言ったという責任を問われた。そこへ駆けつけた、山本利三郎たち、高井直樹たちはですね、 我々も同罪に決まってるって言って、ゾロゾロゾロゾロついてきたって。七人なんだ来たって言うんですね。どうやって来たか、その、来た時は七人、腰の輪で来たんだってこう、高井直樹さんたちは語ってるわけです。で、ここに来たら、まず最初に、お前らは関係ないっていう上村さん、返されちゃう。山本も返される、高井直樹もここまで来ながら返されるわけです。胡氏が止めたのにお勤めをやらせてやると言ったもんだけが止められたわけです。で、そこで止められた時にですね、どこに来たかと言いますと、その時公文教室では蔵、これが今本屋です、井戸です。で、ここに長い蔵が二棟に切れてで、そこでちょうどここなんです、井戸から長いので、でここのところに感動台があると思ってくれた。ちょうどこの隅にお相様、お久さん、中田さん、松井さんがいる。でこの蔵の入り口がここなんです。巡査が蔵の入り口背中にして椅子にいる。そこに訴えた新之助がこの反対側にいると。だいたいこの蔵は井戸から半分に分けますとそこだからですから、この入り口あたりが巡査がいて広い。この蔵はですね、油絞りの工場でいながら巡査の剣道の道場として開いてきた。そこへ放り込まれた。そしてこの時にですね、親様が新之助、お前一人で寂しかろう、こっちおいでとおっしゃった。これは大変なことなんですよ。宗教的で弟子が裏切ったっていうとユダっていうんです。ユダは銀20枚もらって、まあ当時の警察戦地、まあセンチュリアンという百人隊長にですね、イエスはあの人ですって言って捕らえられた。弟子が銀20枚でキリストにイエスを売ったわけです。けれどもユダはその銀20枚を使わずにそこに投げ捨てて首吊って死んでるんです。ところが親様を警察に売った山沢さん、新之助さんもずっと権力者で、親様没後100年でも権力者の位置を保っているわけです。でその時に親様は新之助一人で寂しかろうというのは、お前もお手振り一生懸命やってる人間じゃないかと訴えた。お前がいや別段政治集会じゃなかったんですと、その歌の文句はこうですと言えばきっと光を置くくらいで終わっちゃうんです。何を人騒がせなと新之助さんが叱られて終わるんです。ところが私は共同職でございます、これから神道天理教会の会長になるんでございます、私は法律違反なんかいたしませんという言い方をして、親様のこちらへお前も仲間になれということは罪が全部消えたことなんです。それを私は神道教会の共同職でございますからと言って頑張ったところに、胡氏が制止したのに違法の集会をしようとしたという罪が成り立っちゃう。それで5時頃警察が親様のところに来た。これは一言話で正前さんがちょうど5時頃と書き残しております。そして警察来たんですから、もう2月18日というと5時から逮捕してここへ来るともう暗くなる。そこへ放り込まれまして、夜中12時過ぎてから取り調べと。そこでこれは一体なんだと、月日のもんですと、いやこれは菊のもんだと、慶応4年からというか明治元年から法律でもってこれは天皇家のもんで人民は使っちゃいけないと、市神様のもんなんだと、いやこれは勤め人数のもんでございますと、いや8年以上は菊だと、寿命は使っちゃいけない池上さんのもんだと言った時に、お姉様が 天皇も人間なら天皇の先祖も人間です、我々釈迦と同じ魂ですと言った。これはその後の1月13日上様の御旨を迫った時のお指図に書かれてる。ちょうどもう1年近く経ってですね、三箇条お尋ねあればと。これは警察のお尋ねという二文字入ってると誰にも意味わかるんですが、今のお察しはそこ抜いてあるから お尋ねあればなんて言ってるんですが、まず お上と我々釈迦と同じ魂って言ったことがいかんと、こういうふうになってるわけです。それでそれを人間だと言ったことから大元になっちゃう。そうじゃ天皇の先祖は天照大御神は神様でないというのかと、それじゃ天孫降臨の進捗嘘というのか、天皇家の建国神話嘘というのかと、この天皇制軍国主義の根幹を揺るがす大変なことになるんだぞと。天皇を神といえば返してやる、天皇を人間という限り解散ということになったのが12日間の命を縮めるという結果になっちゃったわけです。でそうしたことがですね、今度まあ、ここでもって天皇神話を指定したということで返すわけにいかん、首謀者で累犯をしているから12日間お休み、弟子たち10日間ということが大元になったわけです。でまあちょうど時間でいうと1時間半でここでもって切れるんですが、ここではですね今日はちょっと延長いたしますで一応講座はここで終わりということで、あの親様の主張は天皇も人間、天皇の先祖も人間と言った。それで人間は互い助け合いの本性を持っているんだから、それを伸ばさなくちゃいかんというのが親様のお務めであると。それに対して、天皇制軍国主義は支配者を神としてそれに服従せという姿勢を持っていた。その対立がこの親様のご苦労であると同時に、親様がこの天保9年から教え続けてきた方針と側なものが世間の常識の支配者に仕えて出世したいというこの考えとの相克で、親様が50年の雛形を示された、距離を閉じ続けたということを、この性質をはっきりとさせておきたいと思うんです。でまあここで区切りをつけましてですね、取り急いでその後の話をするんですが、そして12日という刑が決まった、お前ら帰れと他の者は帰る、まあ、あのもう夜方に帰されたというんです。それでここのここで夜中親様を捕らえられ、そしてあの言うことしかない天皇の神だと言い続ける中田さんと松井さんは、あの雁木楼、あの小さい檻ですね、あそこに入れられていたと初代新柱は書いてるんです。初代新柱はお前は訴えた人間だから帰れる、さあ大元になっちゃって初代新柱は帰るとこじゃない、まあ帰るとこじゃないって言ってもうろうろうろうろとトボトボと帰っていったんですが、その今まで親様が捕らえられると初代新聞社は先頭に立って差し入れに行ったり面会に行ったりしてたんです。ところがそういう秘策ですから、初代新聞社はもう面会にも来られない、差し入れにも来られない。そして親様がどういう状況になったかと申しますと、ここでもってですね、こういう形になる。まあ所長があの真ん中の部屋ですね。で親様は見せしめだと言ってこの部屋に置かれるわけです。でお医者さんが 私は咎人ではないんだというので座布団2枚抱えてきていた。それで昼間は親様は座布団に座って心配で見に来る信者たちにお顔を見せられる。でお久さんは若い御空ですから街道に背中向けて親様の方に向かうわけです。そしてその時に、真綿を瀬太郎ていた。私瀬太郎てっていうのが分からなかったんですが、どうも字当てると背に垂らしていたでこう背負っていたっていう意味なんですね。これはもう有本さんに教えておられたんですが、そしてここはですね、格子にある人はガラス戸が入っていたっていうんですが、神田さんに聞きましたらガラス戸入ったのは大正になってからだと。ここは雨戸だけでした。明かりを通ると格子風が入ってくるんです。で巡査はここがあの小さい入り口が巡査の入り口で、今の通路は荷物の通路だったんですね。油の菜種を積んだり荷車なんかそのまま通過する通路だった。そして、ここのところに今こう開きますが、受付の巡査がここに住んでいた。それで中田松井があの親にいたというんですが、まあ、それじゃ、この時にはずっと入れられたのか別か分かりません。でこういう状況で光の巡査がこういうふうにいたところ、それでこちらの方には巡査たちの家があのいたあったというんです。この駐車場のところに家が建っていたわけですね。でこの中、この裏の方まで含めまして、この蔵に12ヶ月の、正月六月下来にというふうに、弥生宇月こういうふうにみんな蔵に12ヶ月の名前がついていたと言うんですが、まあ警察親様いたのはここです。そして、ここで巡査にお菓子買うてあげなさいなどと言ったのは数日。なぜかと言いますと、親様は十一条の門は食べなかったと言うんですが、奈良警察署の時には食べておられます。それで差し入れの、松村家が差し入れた道具とか、どこが、差し入れたものはどれどれって、そういうものが品物残っております。でけれども、その時の奈良警察署の記録で親様歯が一本だけ残っている。